強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。今週も数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も LPO コンサルタントの川島光平さんにスタジオにお越しいただいております。川島さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は川島さんがどうやって会社を成功に導いてきたかということをお話しいただいたんですけれども、今後川島さんはココマッチーさんをどのような会社にしていこうとお考えかをちょっとお聞かせいただければと思います。
はい、今後はですね、現在は、私入れて内部5人、あとは業務委託で、お手伝いしていただいているところが2人、7人体制でほぼやってるんですけども、今今後はですね、コンサルティングをできる人、要するに私の分身をですね、どうやって作るかっていうのが一つ課題になるのかなと思ってます。で、私自身も今5期目なんですけども、実は3期目までずっと一人でやってました。で、制作からデザインからウェブマーケティングからですね、コンサルから、全部一人でやってたんですけども、このままだともうね、売上も、本当に労働集約型のビジネスなので、売上のアッパーがこう見えてきたと。で、制作の方をまずちょっと手放しさせようというところで、人を入れ始めて、今はほぼ制作については手離れできている状態なんですけども、今後はじゃあコンサルティングのところですね、リスティングの方も同時にはやってるんですけども、コンサルティングできる人、どうやってこう育てていくかっていうのを一つ課題としては持ってます。で、将来的にはやっぱりウェブに強いですね、船井総研を作りたいなというのが一つ、漠然なんですけども、漠然としながらちょっと一つ、目標としてはありますので、コンサルティングファームですね。で、ただコンサルティングだけだと成果が出にくい、特にウェブの場合はそうなので、制作なり広告運用なんかもワンストップで引き受けられるようなコンサルティングファームを作りたいなというのが目標ですね。今後3年間ぐらいの目標になります。
今のお話を聞くとですね、稲盛和夫さんのアメーバ経営を思い出すんですけ
ど
やはり分身を作りたいっていうのがアメーバ経営の、
なるほど、はい、なるほど、なるほど。
でも名前はともかく、おそらく川島さんに限らずですね、そう思ってる経営者の方って日本中にいると思うんですよね。それでやはり私も同じようなご相談を受けるんですけど、ご相談っていうのは何かっていうとですね、分身を作って実は結構大変なんですね、で、なぜ大変かっていうと、やはり社長と社長以外の役職員さんってすごくその意識の差があって、それをどう埋めるかって、分身を作る前の問題として、どう社長の思いと他の役職員さんとの思いの差を埋めるかっていうところが一つのそのポイントになってましてですね、それを私結構相談を受けるんですけれども、実はそれをうまくやれた会社っていうのは、何を売るかとかっていうことの前にですね、会社をうまく回すことができて社長の理想に近い事業運営ができるんですけど、やはりその社長が一人熱くて他の人がそれに引っ張られてるっていう状態からなかなか抜け出せないと大きくなれないので、やはりもう川島さんのお話を聞いたらですね、今そこに立ってるんだなっていうのをよく分かったんですけれども。
そうですね、今まで本当に何でしょうね、私自身がもう商品みたいな会社で、川島さんにお願いしますっていう依頼がほぼ、9割ぐらいっていうのが実情としてあるので、逆に言うと、じゃあね、いきなりもう今度からもう川島はもう現場から撤退しますよみたいなことになると多分潰れるんですよ。なので、じゃあ仮にじゃあコンサルタントをね、私と同じか、もしくは近いことができる人をちょっと、一緒に現場にちょっと行ってもらって、じゃあ私はじゃあ今まで毎月行ってたところが3ヶ月に1回とか半年に1回とかなっていくって、それは方法論なんですけども、あとはうちのやっぱり仕事の楽しさっていうのをね、どうやってやっぱ現場で感じてもらうかですよね。 うちの仕事って本当労働集約型なんで、まあ、売上のアッパーっていうのは見えちゃう仕事ではあるんですけども、おそらくですね、まあ、こんなにダイナミックというかですね、直接的にお客さんの クライアントの、あの売上に直結する仕事って多分ないと思うんですよね。でホームページが良ければ売上がじゃあ前年比 150% とか、リスティング広告うまくやればじゃあ前年の 150% とか、もう本当にある意味ね、こっちがしくじるとそこの売上がもう大きく左右されてしまうっていうような、本当にまあ、重要な仕事ではあるんですけど、まあ、逆にも本当にうまくいった時は、まあ、すごい感謝いただけますし、まあ、付き合いももうね、もう今5期目ですけど、本当に5年とかずっと付き合っていただけてるような会社もやっぱりありますので、まあ、そういったところの、まあ、売上が本当にこんだけ直結しているってところを、まあ、現場でですね、ただ単に制作してるだけとかじゃなくてですね、売上に直結するってところを本当にみんながこうね、共有できて、しかも言葉で伝えても多分分かんないと思うので、実際お客さんと話してですね、まあ、感謝されたり怒られたりですね、まあ、そういったところを本当に生でリアルでこう感じてもらうっていうのが一番かなとは思ってます。
でも川島さん自身が商品だってさっきおっしゃったんですけど、はい、川島さんの弟子っていうのだけでもかなりある程度はお客さんからの支持が得られるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、まあ、そこの本当にもう人をね、属人的というかあれにはなってしまうと思うんですけども、まあ、最終的な責任はこっちが取るとか、まあ、当たり前ですけどね。あとはその例えばじゃあコンサル行くのはこの人ですけど A さんですけど、私もちゃんとねそのレポートを受けてみて、で次の改善策なんかはその人に伝えるとかですね、まあ、そういったところの、川島をちゃんと絡んでるっていったところを見せたりとかですね、もしくはまあそれだとやっぱり私の手が完全には離れないので、まあ、川島がもう認めたっていうところをちゃんとお客さんに伝えた上でやっていったり、あとはまあ方法論としては川島が出るならですね高いですよみたいなね、ちょっとお金の話になっちゃうんですけどまあそういった見せ方っていうのも一つ大事になってくるかなと思いますね。
ということは今お弟子さんを募集中ってことですか？
そうですね、募集はしたいですね。コンサルをやりたい人、お客さんとこうね、コミュニケーションを取ってヒアリングして、それをこう形にしていくっていう仕事にこうやりがいを感じてくれる人ですかね。そういった人はもういつでもこうウェルカムですね。
まずは雑巾掛けから。
雑巾掛けとコーヒーで。
コーヒーで。片思うんで。
片思うんで。で
社長より早く出社すると。
私より早いと相当早いです。始発出社になっちゃう。
ただそれはまあ冗談として、ただやはりそれくらいのことができないとなかなかですよね。あのお客さんから名指しをしてもらえるっていうのはないですよね。
そうですね、そうですね。
かといって難しいのはそういう人を見つけるのもなかなか大変。
まあ本当難しいと思いますね。もう船井総研みたいにね、ブランド名があるわけでもないし上場してるわけでもないし、まあ言ってみればまあ全然まだまだちっちゃい会社なので、まあ、そこに入るっていうのはある意味こうリスクだと思うのでね。
ただ上場したらそんなに今は難しくないと思うんですけ
ど、ね、まあまあそうですね、まあ、上場はまあするしないはねまたちょっと考え方があると思うんですけどね。
その時お手伝いさせてく
ださいでもね上場とか全然興味ないですね。もう好き勝手やってたいんで。あとうちの会社って別にねなんか借り入れがあるとかもないですし、キャッシュがすごくいっぱい欲しいとかもね必要かっていうとそうでもないっていうのもありますね。あとはそういった分身ができたらもうちょっとね今までのノウハウを生かして違う分野、例えばうち自体が通販やるとかですねっていうのもやってみたいなっていうのはありますね。
それではですね、今後の時代ですね、どういう会社だったら長寿企業になれるっていうふうに思いますか？
これはね本当また消費税とか上がってね大変になってくると思うんですけども、本当にどこを目指すかっていうのを明確にした方がいいですよね。でうちもこれ私自身にも言ってるんですけど、何億円の企業、何十人規模で何億円の企業になりたいとか、やっぱり今ってこう固定費増えていくとすごいリスクだと思うので、だからどこを目指すかですよね。じゃあ別にね、じゃあ売上3億円の企業を目指してそれでずっとそのままいけるんであればそれに越したことはないと思いますし、まあ、上場して100億円企業を目指すとなると、もう全然、例えば攻め方も違うと思うんですよね。
そうすると年輪経営みたいな感じですか？
そうですね。うちで言うと、もう本当に固定費は極力抑えながらですね、あとは時代のニーズに合わせてウェブのサービスを対応できるようにしていくっていうのがありますね。 でリスティングもねちょっと前回話したと思うんですけども、お客さんのニーズから生まれるサービスが、スタートするサービスっていうのもありますし、来年でいくとスマホサイトの方ですか。スマホサイト自体はもう 3,4 年前からもちろんこう火はついてるんですけども、来年あたりからですねもっともっとこうニーズが高まってくる、しかもクオリティもまあちゃんと求められるようになってくるんじゃないかなと思います。
わかりました。テーマを絞ってそれに向かって突
き進むと。そうですね、あとはこう柔軟性ですかね。やっぱニーズに合わせて、いわゆるマーケットインのサービスと、で私マーケットインだけがいいと思ってるわけじゃなくて、プロダクトアウトのサービスというのももちろんやりたいので、両方こうね、いろんなこう車輪を回しながら、いいものを残していくっていうのは結構大事にはしてますね。
わかりました。川島さんに会いたいとか連絡したいっていう方は増えたんじゃないかなと思いますので、
ありがとうございます。
あと川島さんの弟子になりたいっていう人も結構いらっしゃると思いますので、
はい、
ぜひ川島さんにご関心のある方はココマッチで検索していただいてコンタクトしていただければと思います。
はい、
では過去7回ご出演いただきましてありがとうございました。
本当にありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。